刻は5時39分39秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。前メランコリーブルースを聞いてた人たちとは思えないぐらいの笑い声ですけど、ね、
聞いてたのかない
やー、よかったですね、
超よかった、
ね、素敵な音楽でした。
やっぱ知らないってなんか損ですねって思っちゃった、知らなかったから
そうだね、知らない人結構いると思うんだよな、
でも今日知れてよかったです、
うんうんうん、
だから
いいじゃないか、
うん、本当に、うんうん、
素晴らしいですよ、
はい、
ね、まあ、そういうこの音楽との出会いをちょっと提供したい気持ちでやってますからね、
うん、私ね、そうですね、だからすごい私がそれに乗っかってるって、その、
まあ、リスナーさん代表です
ね、リスナーになった感じになっちゃいました、
うん、それでいいんですよ、うん、
すごいなんかはぁーと思って
知らない曲、ね、世の中にはいっぱいいい曲があってね、
うん、
でしかもそれ知らないまんま死んでっちゃう可能性があるわけじゃないですか。
そうですね、
それは本でも映画でもそうですけどね、もう全ての音楽全ての映画を見て死ねるわけじゃないですからね、
まあ、
少しでもいい出会いがあった方がいいですよね、
はい、
うん、その何かこうお手伝いができればなというのは、
はい、
まあ、根本的にラジオの役目なんですけどね、
はいは
いはい、
なるほど、
うん、ラジオで音楽をかけるということは、
うん、
ね、
うんうんうん、
人様 の、 その役に立つためにやってるわけですからね、
はい、なるほど、よかったです、本当に
音楽でなら役に立てそうな気がするじゃないですか、はい、私、
あ、
音楽でなら音楽なら人の役に立てそうな気がするから、
うん、
ね、こういう企画をやってるわけですけど、
なるほど、
先週は生歌をたくさん歌わせていただきました。
歌ってましたね、
歌ってたもう、
いやー、よかったですよ
ね、いや恐縮ですよ、もう、ね、
本当によかった、
一人でこの部屋で、
はい、
大声で歌ってる図がね、うん、また面白いです、まあ、
それを想像してその後の新しい薬の話でずっと笑ってるタッシー一人でね、っていうのを想像すると、まあ、私の場合スタジオとか分かってるじゃないですか、
そうですね、
どういう景色かっていうのも、
まあ、ロケーションはね、どんな風になってるか、
それを想像するとまた面白くて本当に一人で笑って面白いなと思っちゃった、
面白いんだもん、みんなの投稿が本当に、だってさ、
いや、もう本当、なんて言うんだろうな、
翻訳 EX とかだぜ、だってナイスオクトパスだぜすげえ薬じゃん、もうだってすっごい面白かったよ、
投稿冥利に尽きるなと思いました、うん、私もほら投稿するじゃないですか、してるじゃないですか、
はい、
それでさ笑ってさ、うん、あんだけやってくれると投稿冥利に尽きるなと思いました、
うん、いやいや、もうさ、どちらかというとなんか自分だけが楽しんでるみたいな感じの錯覚に陥るわけですよ
まあでもそうですよね、一人だとね、余計そうですよね、
一人だからさ、
うんうん、
誰とも共有してないじゃないですか、
うん、
その空間を、
ね、はいはいはい、
ね、一人でやっていくから、
うん、
だからもう一人で楽しんでる感じ、
そう、だからちょっとしたマニアック感が少し出るんですよ、だからその一人で楽しんでる、うん、それが面白かったです本当に面白いと思って、ね、
今日も皆さんからの投稿をお待ちしてますよ、
待ってますよ、
今日もすごいですよ、
そうですよ、
今日はなんと北海道在住の高校1年生、
はい、
肉丸くん、ラジオネーム肉丸くんが考案してくれたテーマを採用させていただきます、
はい、
あなたが感動したアイドルの曲、
はい、
まあいろいろ音楽ありますけど、うん、アイドルの曲限定であなたが感動した曲といえば何でしょうか、うん、感動ですからね、
感動、
はい、まあいろんなタイプの感動があると思いますけれども、
はい、
あなたが感動したアイドルの曲、
はい、
これを今日は、トワキン募集しております、
そうです、
7時半まで、あ、7時15分か
そうです、
7時15分、
7時15分までですよ、
うん、最近投稿がすごいね、ありがたいことにたくさんいただいてますから、
ね、本当にありがたい、
ね、
あの
ちゃんと全部ちゃんと今日も読めるように頑張りますんで ね、
そうですね、
ぜひぜひ投稿をお寄せいただきたいと思います
、はい、
ファックス番号りっちゃんお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、感動19時15分までお待ちしております、
はい、よろしくお願いします、メールアドレスは、はい、info@fm767.com、
はい、
info@fm767.com で はい、お待ちしてますので
待ってます、
よろしくお願いします。アイドルの曲ですからね、これ世代によって違うと思うんですよ。
そうですよ ね本当そうと思う。
でもまあ昔のアイドル、自分たちが生まれる前のアイドルのいい曲も未だに語り継がれてますから、
う
んうん、そこからでもいいしね。
そうですよ、
うんうん、別に自分の世代じゃなくても、あとこのアイドル別に特に好きじゃないけど、
うん
ね、
そうそうそう、この曲、
この曲はいいと思うんだよね、この曲めっちゃ感動したんですけどみたいなのでいいわけですよ、
ね、うん、そうです、
うん、全然別に あなたの好きなアイドルって言うわけじゃない
じゃないから、曲だから、
それは普通の大体のラジオ番組、うん、ノーマルな、
ノーマルな、
ね、うん、はい、大体この番組はアブノーマル
言っちゃった
かな、
言っちまった
丸は丸でもアブノーマル
丸は丸でもどういうこと、
うん、
ね、はい、
そうですよ、
まあどちらかというとそういうことにはなるんでしょうね、
う
ん、
そうです、
なんか自分がアブノーマル寄りにいるのかと思うとちょっとい
ますいますアブノーマル空間に
います
十数年間います
いますいます、十数年、そうだよね、
そう十数年どっぷり使ってるから、もうそれが自分にとってのノーマルになってるからわからないわけですね。
やばいじゃないですかもうそんなの
私はもう自覚の上であ
らどぎまぎしちゃう
、というわけでぜひぜひ皆さんのね、
はい、
投稿をお待ちしております。
待ってます。
あなたが感動したアイドルの曲、
はい、
いやそうですね、うん、でも今日はこの曲に感動したんですって言ってくださっても、
はい、
ちょっと時間の都合で、
うんうん、
その曲を流すことはちょっとできないと思いますんで、
そうですね、
そこだけはちょっとご了承いただきたいですね、
ご勘弁を、
はい、まあ今音楽配信とかで結構ね手軽に聴けたりしますんでね
そうですね、
はい、まあぜひぜひそういったところを頼りにしていただける、はい、とにかくあなたが感動したアイドルの曲は何ですかというのは今日のテーマでございます、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
CM の後はライブインフォメーションです、
はい、
今日はリスコ情報もちょっと入る、
ちょこっとだけ、
ちょこっとリスコ情報も入ってくるというね、
はい、
素晴らしいじゃないですか、
はい、
お聞きいただきたいと思います。それでは僭越ながら恐縮ながら、
はい、
ライブインフォメーション、
はい、
りっちゃんの情報や私の情報、はい、公演情報を、はい、本当恐縮なんですが、
はい、
お伝えさせていただこうかなと思っております、
はい、
まずは、
はい、
リツコインフォ、
リツコインフォはですねちょっと詳細がまだ、うん、なんかはっきり分かってないのであれなんですけど、
はいはいはい、
一応9月の11か12ぐらいから15日まで、
う
ん、
ほうほうほう
の間で大塚にある、うん、なんか新しいライブハウスなのかな、で
ライブハウス、
はいはい、劇団タイプ2っていつもお世話になっているところなんですけど、はいはいはい、の方に出演をさせていただく、
お芝居、
お芝居だと思います、
ライブハウスでお芝居
多分お芝居だと思います、多分
これはなかなか徐々に明らかになっていく
そうです、まあ、多分来月にはもっとちゃんといつもの感じで言えると思うんですけど、
まあ、9月ですもんね、だってね、
そうそう、本番はそうそう、だからそうなんですよ、
楽しみですね、
はい、
久々、
うん、そうですね、久々に、あ1月だっけにあって、その時もタイプ2だったんですけど、はいはいはいはい、なので、まあ、もしよろしければ皆さんぜひ
足を、
はい、お運びいただけ、まあ、また情報、
足だけは運んでもダメですね体ごと来ていいだ
あ、じゃあそうですね、体ごとぶつかってきてもらえればと思います、うん、ぶつかり稽古でいきたいと思います
足を運んでくださいってよく言うけどさ、
うん、
なんかね、
よく言う、
足だけを運搬してるみたいな感じがしなくもない、
ね、足の上に体ついてるから足を運びくださいのじゃないの、
まあ、そうだけどさ、ねはい、歩きスマホって言うじゃないですか、歩きスマホで俺スマホが歩いてくんだと思って
なんで塗り壁みたいな
そうスマホが歩いてくんのか
な、なるほど、うん、
歩けるスマホみたいな、
もう欲しい、逆にかわいい、かわいいじゃんそれ、
ね、
はい、
まあそんなリツコ情報でございます、
はい、すいません、
今後が楽しみでございます、
よろしくお願いいたします。
さて私はですね、いよいよ札幌ライブが近づいてきました、うん、あと2週間ぐらいですか、
そうです ね、
うん、23日、今月の23日ですよ、うん、
はい、
もう6月で今年半分終わっちゃってんだよな、
そうなんだよ
本当に早いですね、6月23日の日曜日、
うん、
札幌はムジカホールカフェ、 いつもお世話になっております、
はい、
7年連続の札幌公演になります、
はい、
よくやってるね、
よくやってる、
なぜかすごいね。今回もゲストにですね、
はい、
この間草加でお世話になりました、
うんうん、
あのカラーシュガーのお二人も、
はい、
去年同様同行いたします、
はい
ね、素晴らしいパフォーマンスをしてくれると思いますのでね、うん、ぜひ、札幌にお住まいの方、札幌に住んでないけど、
うん、
すごい遠くに住んでるけど、
うん、
ぜひ皆さん来ていただき
たい多くは語らない
ぜひ皆さん来ていただきたいなと思います、
はい、
あと7月に入ると、
うん、
7月3日
はい、
水曜日なんですが、平日の夜、
そうですね、平日の夜、
歌い人語る初の渋谷でございます。
おしゃれ、
初渋谷ですよ、
おしゃれて
る、すごいですね、
はい、
ギャンゲットバイモジャという独特な、うんうん、なんでしょうね、ファンシーな、うん、
ファンシーで、でも移動遊園地をモチーフにしたお店だったはずですよね、確か、
すごい、なんかサーカス小屋みたいな感じなんですよ。
そうそうそう、でも可愛いお店
で、めっちゃ可愛らしいね、カラフルで、
カラフルで、
そこに歌い人語る初登場でございます、
うん、はい、
りっちゃんと以前、
うん、
劇団やってた、
はい、
芳賀純子さん、
はい、そうです
がね、参加している、はい、いろいと、
うん、
プロデュースイベント、
はい、
いろんないと、これ企画があるんですが、
はい、
その第2回目、
はい、
いろんないと2にですね、
うん、
歌い人語るが、まあ、どういう形で出るのかこれからのミーティングであれなんですが、まあ歌い人語るとして出ますので
、ね、はいはいはいはい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、
夜7時半スタートですね、
そうですね、
うん、モジャというお店で、
はい、
飲食オーダープラス投げ銭ですので、
そう、
入場料はもうお客さんが決めるという、
はい、
ね、
そう、
10円から100万円1億円まで、うん、
もっと言ってもいい
ですね。もっと言ってもいいですね。どさっといただきたい。
本当ガサッと。
どっさりいただきたいですね。
ね、本当
に私の生活を助けていただきたい。
いやらしいね。いやらしい。
そして、はい、なんといっても7月13日の土曜日でございます。
そうです。
7月13日土曜日、
うん、
中野区は鷺宮、
はい、
新装開店しました。
はい、
ね、旧ジャガイモ小劇場ジャガイモ村からですね。
はい、
代表の森友くんを筆頭に、
はい、森友代表が、
森友代表が代表を代表してですね。
そうです。
ジャガイモ劇場。
はい。
今度アルファベット表記になりましたから、
ジャガイモ、
ジャガイモ劇場、
劇場までなってる、劇場、
ジャガイモ劇場
劇場感じたから、
そう、今までは小劇場ジャガイモ村という日本語表記だった、これでジャガイモ劇場、はい、
劇場難しい、逆に
いちいちいいだろそこ、ね、大いに盛り上がりたいと思います、
うん、
限定30名様、
はい、
7月13日の日曜日、
はい、
昼間です、
昼間
14時半スタート、午後2時半スタートでございます、
はい、
お一人様3000円なんですが、小中学生は無料です、
はい、いつもね、
そう、
本当に
焼酎を飲んでいる学生は無料だと、
そっちか
小中学生、小学生と中学生は無料になっております、
分かってますよ
ね、あのご予約専用フォームというのがあるんですけどもね、
はいはいはい、
まあ、限定30名で続々ね日々予約が入ってきている状況、
うん、
状況でありがたいですね、うん、まあ、あの前回もソールドアウトだったし、
うん、
その前もソールドアウトだったし、
うん、
もう本当にありがたいんですございますが、ですので、なるべくお早めに、
はい、
うん、あの予約いただければなと思いますけれども、まあ、ホームページ上のご予約専用フォームから申し込むもよし、
はい、
このトワキンにメールするもよし、
うん、
ファックスするもよし、
はい、
ね、電話はちょっとあれですね、フラワーラジオの方が出るのであれなんですけど、まあ、
う
ん、メールファックス何でも結構ですので、
はい、
ぜひぜひですね、うん、お申し込みをご予約いただきたいなと、
ぜひ
よろしくお願いします、
お願いいたします、
はい、まあ、あの言うとやんなきゃいけなくなっちゃうんでどうしようかなと思ってるんですけど、一応新曲を今作ってまして、
はい、あ、はい、やるとは言わないみたいな、ね、
新曲を作っています新曲を作っています
面白い
完全単独公演になりますんでね、一人でやります、
あの
ワンマン、
はいはいはい、うん、7月13日、
ごめんなさい、7月13日はもう完全一人、
はい、
一人よがりですよ、もう
一人よがりをみんなで見る30人で
そうそう、一人もだえを30人で
見 る
限定30名様しか見れませんから、
そうですよ、
一人もだえ、
一人もだえを
歌もだえもうぜひですね、
はい、
楽しんでいただきたいと思いますね、はい、他にもいろいろとライブ決まってくると思いますので、
はい、
そちらに関しては歌い人語るのホームページなどでもご確認いただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします、4時間のトワキン後半の2時間にそろそろ突入しようとしております、
はい、
後半は例によってまたもや、
はい、
ジャングル大帝ジャングルに突入してみようと思います、
はい、
例によって
行きましょう、また、
後半もお楽しみに 6時とっくに回りましたけど、
はい、
ちょっと今ちらっと窓の外見たら、うん、ちょっと雨止んでるっぽいですね、コーナスは。
じゃあ天気予報さっき曇り、
そうです ね、 ね、うん、もしかしたら今日はもう降らなくて済むかもしれませんけどね、うんうん、はい、まあでもね、お出かけの際はご注意いただきたい、うん、
はい、
滑りやすくなっております。
滑りやすい、本当に、
ね、うん、気をつけていただきたいと思いますが、
はい、
さあ、4時間番組のこのトワキン、
はい、
後半の2時間に突入いたします、
はい、
そして今日もジャングルを、うん、鬱蒼としたジャングルをですね、
はいはい、
鬱蒼しすぎてないかこれ
ずっとジャングルの中に
長いよね。もう今日もおなじみのこのコーナー行ってみようと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします、
yes.
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、うん、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、
しつこいぞ、
いきますよ、タッシータシラの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
お楽しみいただきます。さあ来ました。
来
ましたよ。
来たね。
本当に申し訳ないんですが、まだジャングル大帝をやっております。
そうですね。
りっちゃん3回目ぐらいじゃないですかこれ、ジャングル大帝。
かもしんない。本当そうかも。
長いことやっております。
はい。
昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するわけですから。
うん、そうですね。
もうしつこい男は嫌われるよって。言われてます。
言われてます。
もういいです。言いたければ言うがいい。
やりたいものはやりたい
って。そう、うん。ずっとジャングル大帝をやってます。それだけやっぱ対策であるということで、
うん、
今こうしてね、うん、バック流れております。
はい。
素晴らしいですね。
この曲をだいぶ覚えてきましたね。
でしょ？みんなもうだいぶあーあーあーでしょ。
あー
あーあーあーでしょ。うん、本当にね、うん。もうこの数ヶ月。まあ今日7回目です。
そうです、7回目だもん。
先週お休みさせていただいたんで、
ね、
生歌やったんで、
はい、うん。
うんうん。7回目です、ね。初めてですね、ここまで長くやるの。
なんなんこれで見るの初めてです、ね。
それぐらいすごい、はい、たくさん音楽で語らなければいけないことがあるわけですね。
そうですね。
ここで、
はい、
今週と来週ででも終わります。
あ、じゃあ8回で終わる。
8回で終わるって感じですね。
なるほど。はい。
おさらいをしないといけません。
はい、
ジャングル大帝
おさらい、
うん、もうそろそろ一回おさらいしとかないと、
はい、
ね、1965年に放映されていた手塚治虫原作のアニメ、
はい、
これはもうご存知ですね。
そうですね。
白いライオンパンジャとその子供レオを中心に、
はい、
大自然の中でですね繰り広げられる弱肉強食の生存競争や人間と動物との関わりを描いた大河ドラマでございます。
はい、
ね、うん、第1話の動画がね、
はい、
たまたまネットで配信されてましたので、
はいはい、
私もりっちゃんも
見ました、ね、
感動的な第1話、
うん、かわいそうってなった、
拝見しました、
はい、
あの第1話すごいですよね。
うん、
うんうんうん、で、いろいろな特徴があります、
はい、
まずは日本で初めてのテレビ用カラーアニメーション、
うんうん、
国産初のカラーアニメ、
はい、
なわけでございます。
そうですね、
それだけでもまずすごい、
すごい。
で、音楽は富田勲でございます。
はい、
世界の富田、
うん。
シンセサイザーの富田と言われる前の時代の富田勲、うん、
はい。
輝かし
い、はい、
音楽の歴史を生み出しました。
はい、
ね。で、エンディングを歌っていたのはポップス歌手の広田美恵子。
はい、
当時大人気。
はい、
ね。レオの歌を歌って、
うん、
この今聴いていただいているオープニングとレオの歌、うん、カップリングでドーナツ版で出して10万枚以上のヒットを飛ばしています。
すごい、
はい、すごいですね、
うん、
これだけでもすごいです、
はい、
で、ただ音楽にかけられた予算がすごいですね、
はい、
まずそもそも1話が250万円かかっていまして、
音楽だけですもんね。
そう、音楽がそのうちの4分の1から3分の1を占めていた。
なるほど、はいはい、
総額1億2000万円の制作予算が出ていた。当時では破格です。65年ですからね。私もまだ生まれております。
今の1億と違いますよね。
違いますね、
うんうん、
鉄腕アトムと比較すると、
はい、
音楽予算は5倍です。
うえ、ほう。
それもそのはず、
はい、
ミュージカルの要素が組み入れられましてですね、うんうんうん、1話ごとに画面に合わせた音楽を作曲して録音していくという工程を取っています。
そうですね、
これが驚きなんですね。
驚き。
各話ごとに、
うん、
エピソードごとに全く新しい音楽をその都度作曲して演奏して録音して はい、アニメと同時にテレビで流す。
毎週。
毎週。すごいですよ。
本当ありえないと思う。
毎週だぜ。1話ごとのオーダーメイド音楽。毎週新曲。
うわ。
ね。これをまず2週間ぐらいにわたって、
はい、
2、3週間にわたってやりましたね。
やりましたね。
で、はい、第1話だけのやつもやったりしましたね。
はいはい、
これを 2週3週に分けてやったわけでございますけども、はい、さらにですね、
はい、
必ずそのミュージカルの要素があるんで、うん、歌入りの曲が、
うん、
その1話ごとに入るわけです。
はいはい、
新曲が、
うん、
セリフに合わせた、
うん、
でそれを歌手が歌うわけです。
うん、
で広田美恵子もそうですけど、
はいはい、
でその、1曲ずつの挿入歌ですね、
うん、
歌これだけを集めた夢のアルバムが出来上がりまして、それが、ベスポジのみんながゲストに来た時の特集ですね、うんうんうん、ジャングル大帝、はい、ヒットパレード、
はい、
ステレオで録音して音楽のクオリティを上げて、うん、はい、朝日ソノラマができなかった、
はい、
音楽のクオリティを日本コロンビアがやったぞと、
はい、
これがアニメソングの第1号アルバムですね。
あ、
いわゆる
そうです
、
ね、うん、
すごい歴史を、
うんうん、はいはい、
でこれのためにやっぱり 5,6 週間かかったわけですね、
うん、
でも今週と来週をお届けするのは、
はい、
もう一つすごいのがあります、
うん、もう一つ
今日はがっつり聞いていただこうと思うんですけれども、
はい、
実はジャングル大帝ヒットパレードというアルバムももちろんその挿入歌を自宅でこうレコード版で聴けるわけですから、うん、最高のアルバムなわけですよ、
はい、
ジャングル大帝で歌われた歌がひとまとめになってね、
うん、そうですね、
聴けるわけですから、うん、もう夢のようなサントラなわけですけれども、
はい、
今日ご紹介するのは、
はい、
もう一枚出たアルバムがありまして、
ほう、
子供のための公共詩、詩ってポエムね、
あ、歌詞の
公共曲の公共詩、公共詩、
うんうんうん、
子供のための公共詩、ジャングル大帝というアルバムが出されました、
はい、
これもフルアルバムなんですけど、はい、LP なんですけど、
はい、ほう、
ジャングル大帝の冒頭の、うん、冒頭から、
はい、
第1話のあの船から脱出して、うんうん、レオがアフリカにたどり着くまでを、
うんうん、
公共曲にして仕上げたアルバムが当時出てたんです。第1話を要するに、
ね、全部つなげて曲
第1話をイメージして書き下ろしの新曲で書き下ろしたオリジナルアルバムですね、が出てるんです。
え、それは富田勲さんが、
富田勲が作ってるんですよ。
すごい。
当時66年に発売されてます。サウンドトラックじゃないんですよ、要するにサントラじゃないの。
あ、これのために作った、
このアルバムのために独立して作曲が行われて、それで録音されたという富田勲が書き下ろした曲のオリジナルアルバムになっています。
すごい、
すごいですよね。第1話を題材として制作された音楽作品、うん、小学校の音楽の授業の教材にも使えるようなレコードを作ろうという企画が手塚側にありまして、手塚治虫がこれはいいと、小学校の子供たちに、あの、難しいであろう音楽のね、それをもっとわかりやすく、子供たちのためだけに、いや、作ってみようということが、まずの発案の最初で、文部省の指導料をこう、指導要領を踏まえた形で、文部省になぞらえて、ちゃんと当時の小学生が楽器を学習できるように構成されてるんですね。で、1966年の第21回芸術祭の音楽部門の奨励賞を受賞しています。だからこれ持ってた人は、持ってたっていう人もいるかもしれない。
そうですね、いるかもしれない、う
ん、LP レコード版にはこのアルバムのために音楽の表現する物語のあらすじとか情景を水彩画タッチで手塚自身が書き下ろしをした絵本がついてた。めっちゃ欲しくないですか。
見たい。水彩でしょ、だって。
そうそうそう、
見たい。
監修が手塚治虫、作曲富田勲、演奏が日本フィルハーモニー交響楽団。すごいアルバムが1枚あったんですよ。ナレーター第1曲目だけナレーションがあるんですけど、これは芥川博士さんという方がナレーションしています。
はい、
ざっと言いますと、どんなラインナップでの楽器がいたかというと、
はいはいはい、
フルート、ピッコロ、うん、オーボエ、イングリッシュホルン、クラリネット、バスクラリネット、ファゴット、コントラファゴット、トランペットが3人、うん、ホルン4人、トロンボーン2人、バストロンボーン1人、それからチューバ、ファーストバイオリンが12人、セカンドバイオリンが10人、うん、ビオラ8人、チェロ6人、 ベースが4人、すごいよ、もうこれだけでもすごいですよね、うん、ハープが1人、チェレスタ、ピアノ、ティンパニー、シンバル、タムタム、スネアドラム、ボンゴ、コンガ、クラベス、ギロ、カウベル、タンバリン、マラカス、ドラ、マリンバ、シロフォン、グロッケン、ハワイアンギター。ハワイアンギターが多分あのピピのあの音だね、ピッピってやつだね、
はいはい、
うん、そうそうっていう構成で一枚のアルバムが作られていて、一曲目がいろいろな楽器っていう曲なんですよ。
お
これ芥川博史という方のナレーションで一つずつの楽器の説明がまず行われる。これを7分あるんですけど、はい、今日はこれフルで聞いていただこうかなと思います。
おはいはいはい、
これをねやっぱ聞いていただいて、はい、その後、うん、交響曲が続いていきますので、はい、
うんうん、
そこまでがっつりちょっとね、うん、楽しんでいただきたいと思います、
は
い、
しましょう。
もう響きというものにこだわり続けた作曲家の富田勲が、うん、楽器ごとの特性を熟知して、
うん、
で慎重に楽器と奏法を選んでオーケストレーションしてる、
すごいな、
すごいです。もうぜひがっつり本当にね、あの聞いていただきたいと思います、う
ん、はい、
子供のための交響詩ジャングル大帝1曲目のいろいろな楽器です。
皆さんはオーケストラがいろいろな楽器のいろいろな音の組み合わさった複雑な音楽の形だということを知っていますね。しかしよく耳を澄ますと、一つ一つの楽器は皆特徴のある音を持っているんですよ。例えば木管楽器のフルートは、フルート君ちょっと出てきて、次にピッコロ君、二人で合わせて、木管楽器の仲間、次はオーボーです。イングリッシュホルン、オーボーと合わせると、次はおなじみのクラリネット、バスクラリネットというのもあります。はい、二人で、おっと、つられて出てきたのはファゴット君でした。それからコントラファゴット君、相変わらず面白い音だね。いやご苦労様、これで木管楽器はおしまい。次は何にしようかな。ほうほう、トランペットがチーチーミュートという弱音器をつけて出てきました。では金管楽器トランペットの音を聞きましょう。高い勇ましい音を出すトランペットも弱音器をつけると随分変わった音になるんですね。チーチーミュートの他に、そう、ストレートミュートは、カップミュートをつけてみて、ワーワーミュートは、次は、おやおや、トランペット君、口の部分のマウスピースだけでご挨拶しましたよ。では君たちの普通の音も聞かせてくれないか。金管楽器の仲間、次は長い管をぐるぐる巻いたホルンです。ホルン君のミュートは、なるほどね。おや、次にトロンボーンがやってきましたよ。トロンボーンのミュートは、うふん、チーチーミュートだな。それからストレートミュート、これがカップミュート、ワーワーミュート。こんな音も出るんだな。 じゃあトロンボーン君の普通の音を聞かせてくれたまえ。金管楽器の最後は大きなチューバです。低い音ですね。さて今度は打楽器のグループ。おや、ずらりと並んでいますよ。それでは行進してもらいましょう。先頭はティンパニーです。シンバル、トントン、小太鼓、木琴の中のマリンバ、そしてシロフォン。これは鉄琴です。コンガ、ボンゴ、拍子木です。ギロ、カウベルだな。そう、タンブリン、ドラ。打楽器が終わりました。ここで鍵盤楽器のチェレスタ君どうぞ。木管、金管、打楽器と、あとは弦楽器だな。おーい、ハープくん、ご挨拶ご挨拶。さて続いてバイオリン。みんなでビオラ、はい、大勢で、次はチェロ、全員で、紹介の一番最後はコントラバスです。どうです皆さん、画家がいろいろな絵の具を混ぜて絵を描くように、作曲家はこういう楽器を組み合わせてオーケストラの音楽を作り上げるのです。さあそれでは音楽を聴きましょう。これは広々としたアフリカのジャングルのお話です。
すごくないですか。
楽しすぎた。
これいろいろな楽器一つ一つ聞かされた後に聞く、これな。
いや、いきなり始まった時の、うん、わーっていう、
そのちょっと鳥肌もんですよね、これね。
すごいね。
いや、これはすごいですよ、このアルバムは。
これはすごい。しかも一個ずつの音ってあんまし聞かないから、そうそうそう、すごく、あ、そうなんだなって思いながらやっぱ聞きますよね。
だいぶ感動的ですよね、これ。
あっという間に時間経っちゃった。
そう、 これで第1話を全部音楽でやっていくんですよ。あの第1話って実は原作は4ヶ月にわたった連載だったんだよ、手塚治虫の。
あの第1話だけ
で、第1話だけでも4ヶ月分の連載だったんだよ。それをテレビのディレクターが苦心して30分にまとめたんだよね。でもその中で壮大な音楽がいっぱいあるじゃん。
うん、ありますね。
だからノコギリザメって曲があったりするんだよ、途中で登場する、
出てくるね。
ああいう曲も全部1曲ずつ、富田勇はこのアルバムのために書き下ろして1枚のアルバムを作ってるわけだね。
すごいな。
これ今聴いていただいてるのは動物たちの集いという曲なんだけどね。
なるほど、
うん、はい、みんなだからもうここから先はナレーター出てこないんだけど、ジャングル大帝の世界をすごい彷彿とさせるわけですよ。
そうですね。
英語版も出てて、
はい、
英語版はキングオブザジャングルって、はい、シンフォニックポエムフォーチルドレンっていうタイトルで発売されてます。で2009年になって、富田勇自身がこの作品を自ら改訂版出してるんですよね。でこれが公共誌ジャングル大帝白いライオンの物語2009年改訂版という、当時のスコア楽譜がもう行方不明になってたらしくて、コンサートとかでもやりたいからって言って新たに譜面を起こしてですね、録音し直したアルバムも存在します。これはこれでアップルミュージックとかでも聴けるんですけどね。このオリジナルの最初の子供のための公共誌の方は、そういった音楽配信はされてなくてですね、実際アルバム手に入れないとダメなんですけど、すごいアルバムがあったもんだなって。ジャングル大帝っていうのはすごいなと改めて思いましたね。
そうですね、まあ、言い方悪いけど、まあ、一アニメじゃないですか、もちろん時代的にはいろいろ黎明期の時だと思いますけど、それがこういう、こう、まあ、勉強というかね、
教材
の方にまでっていうところが、しかも大人が聞いても楽しいっていうのがやっぱりすごいですよ ね。
もう大人でも全然監修っていうか、大人の方が逆にもう感動しちゃってみたいな。
すごい、今ヘッドホンで聞いてるとこう音が通り過ぎてくじゃないですか、
ね、ステレオで作ってあるわけだよね。
わかるから、それも楽しいし、そういうところのこだわりとかも面白いなと思って。
いや、
も
う本当に富田勇という人は何者なんだろうと思いましたね。
本当ですね。
これ作曲、1話ごとに作曲していくだけでもさ超人的なのに、アルバム別に作ってるっていうさ、なんでやねん。
なんかカラッカラになりそうですよ。なんていうの、
そうそう、ね、
ずっと出し続けてるじゃん。
枯渇しちゃう。でもこっからいよいよ富田勇っていうのはすごい歴史がある。
そうだよね。
すごいことになっていくわけですよ。
やりえない。
シンセサイザーを手に入れて。
いやーすごい。
ねえ、そう考えると、あの宇宙人ピピは本当にジャングル大帝のための前振りだったんじゃないかって思われるぐらいすごいですよね。
本当にすごい。
うん、で今日はこのいろいろな楽器と、この動物たちの集い、ジャングルの朝っていうのがまず始まって、今聴いてるのが動物たちの集いっていう3曲しか聴いてないんですよ。もう後半とかさ、アフリカの大地が見えてくるでしょ、泳ぎながら。
もう
あの辺りの下りとかすごい感動的なんですよ。来週そちら
を。そういうことだよね。
今日は3曲しか聴いてないんで、やっぱりもういっぱい入ってるんですよ、曲が。
わ
すごい。もう来週お届けしようと思ってますのでね。
はい、分かりました。
来週の T9 もぜひお楽しみにしていてください。